新年明けましておめでとうございます。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは
明けましておめでとうございます。平成神楽クリニック院長の伊藤忠です。
令和3年を迎えました。新年ですから今年の抱負から参りましょう。伊藤先生お願いします。
はい、今年は笑顔にさせるカウンセリングを目指していきたいと思います。
いいですね、
なかなかコロナで大変だったので、
本当ですよね、
笑顔にさせるスキルを身につけていきたい、はい、高めていきたいと思います、
はいはい、私の抱負はですね、はい、やはりコロナ禍ですので引き続きその衛生管理を徹底して会社に関しては組織力ということでちょっと強めていきたいなというふうに思います、
はい、新しい年は今年も頑張ろうと気合が入りますし、岡田さんの今のお話を聞いて身の引き締まる思いがしました。
そうですね、はい、今年最初の放送も明るくハッピーにいきましょう。岡田真由美の未来相談室、今年の最初の素敵なゲストはテレビのコメンテーターとしてもおなじみ若狭勝弁護士です。よろしくお願いします、
はい、おめでとうございます。明けましてお
めでとうございます。いや今年初めて の, 若狭さんで私以前からすごい知っていて、はい、大変緊張、はい、してます。光栄です。
いやこちらこそ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
若狭さんは2021年どんな年にしたいというふうに思ってらっしゃいますか。
はい、実はですね、私今年、65歳になるんです。
若いですよね。
ラジオなんで、はい、私の顔は見れない、聞かれてる人が多いと思うんですけど、はい、若く見ますよね。
若く見ます。なんか議員さんの時よりも、はい、すごく今の方が若く見える。
笑顔が素敵です。
そうですね、うん、まあ、政治のドロドロした汚いところから脱出できたんで、
そういうお話もすごい生き生
きしてるのかもしれない。
いろいろと伺いたいです、はい、そこで私はですね探偵社を経営していますので、今夜若狭さんについてリサーチしてきました。若狭弁護士は元検事でもあったんですが、その検事時代野村幸男さんの公職選挙法違反を捜査したことがあったんだそうです。それは本当ですか。
はい、それは本当でございまして、まあ、昨年年末に浅香光代さんが、まあ、亡くなられになったわけですけど、浅香さんの告発を受けて、うん、野村幸男さんの公職選挙法違反といういわば衆議院選挙だかに出るにあたってコロンビア大学を留学していたということをポスターなどで書いたと、それが嘘なんじゃないのっていうことで浅香さんの方から告発がされて、その告発事件を担当したのが当時私は特捜部の検事だった、若狭勝であったわけです。
なるほどですね。さて今夜は若狭さんの鋭い視点で今年1年を予想していただき、どうすれば私たちが幸せに過ごすことができるのかアドバイスをお願いしたいと思います。題してどうなる2021年国民幸せ計画ということで、まずお聞きしたいのはやはりコロナの問題なんですが、去年の年末政府は突然 GoTo キャンペーンの一時停止を発表しましたが、今年何か効果的な手段というのはあるのでしょうか。
そうですね、まあ、これといって、まあ、素晴らしいものが魔法のように出てくるってことはないと思うんですけれど、ただまあ少なくてもコロナワクチンがですね、まあそろそろ、日本においても、まあ、今年の3月4月ぐらいからどんどんと、打たれるようになっていくということによって、まあ、コロナ感染っていうのが、まあ、だんだん暖かくなることも加味された上で、まあ、だんだん減少していく感染者数も含めてっていうふうに思っております
かね。少し安心しました。伊藤先生はその医師の立場からちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、ワクチンの効果っていうのも期待できるんでしょうか。
はい、できると思います。もう実際に昨年の12月からアメリカ、はい、イギリス先駆けて始まっていますけど、はい、その効果もおそらく実証より日本で始まる頃にはされるでしょうし、まあ、副作用もどうなるのか、どういったものが出るのかも含めて検証できると思うので、まあ、効果で期待できると思います。
それは本当嬉しいですよね、 停滞した経済っていうのは持ち直すんでしょうか。
そうですね、少なくてもコロナ感染者が減少化に向かって、まあ、コロナ禍がだんだんだんだんもう弱まってくるということになれば、それに応じて経済というのは反比例で持ち直していくのは確かだと思うんです。まあ、問題はその速さだと思うんです
よ。いつ頃になるのかなっていうのがやはり気になるんですけど、
まあ、私は別に経済学者じゃないので、はい、はっきりしたことは分かりませんが、まあ、今現在その株価やなんかはかなり、はい、高く推移はしてるんですよね。はいはい、で株価が高く推移してるということになると、日本の企業としては持ち株の価格が、うん、そのまま高い価格で維持されるので、うん、会社の経営的な財務諸表とかそういうものに関しては悪くはなってないと思うんですよね。
なるほど。
ですからあとは本来の事業が少しでも良くなってくると、うん、まあ、その合わせてかなりの企業業績、というのは明るいものが見えてくるとは思うんですけれ ど、 ただそれにしてもやはりコロナのワクチンの、ね、うん、はい、まあ、効き具合等にもよると思うんですが、はい、やはり今年の、まあ、秋とか、うん、まあ、場合によっては冬とかいうぐらいにならないと、目に見えた形でだいぶ良くなったねと景気もという形にはならないかもしれません。
なるほど。
伊藤先生はその精神科のお医者さんなんですけれども、はい、コロナが原因で心を病んで来られてらっしゃる方っていうのも、
は
い、
そうですね、実際に昨年は増えていた印象ありますね。どうしてもコミュニケーションがなかなか取りづらかったということで、はい、まあ、自分の悩みを話せないとか、あと、まあ、この先行きどうなるかってご不安で睡眠不足になったりとか、
やっぱそうですね、
お若い方も、まあ、中高年の方もやはりメンタル比較的、まあ、崩しがちだったなという印象はあります。
はい、 そうですね、はい、そして今年どうしても気になるのはオリンピックなんですが、ズバリ若狭さんの予想では開催されると思いますか。
はい、開催される可能性は高いとは思うんですけれど、はい、ただこれはそれこそコロナワクチンの効き具合、うん、日本だけではなく世界的、
うん、なるほど、効き具合、
そうですね、あとは南半球がちょうど冬にかかっていくので、うん、まあ、その辺の感染具合とか、
なるほど、
ですから、まあ、場合によっては観客数をもう無観客にするとか、最悪の場合はやることはやるにしても無観客っていう選択肢は私はあるようには思うんですよね。やらないよりはマシという形 で、
そうですね、もし開催するとなれば世界中から人々が押し寄せて、またそのコロナがぶり返すという恐れはないでしょうか。
恐れはあると思うんですよね。ちょうどその、うん、まあ、9月ぐらいにオリンピックが終わっていよいよこれから寒くなっていくというと、
うん、
今年と同じような状況にもなり得るし、うん、また、やはり南半球の方はまさに、この日本が夏っていう時には、まあ、寒い、時期ですから、うん、南半球の人たちの感染度合いが多く、うん、その人たちが日本に、まあ、オリンピックを見に来たりとか選手として来るということになると、そこからやはり広がっていくという恐れもあるので、うん、そうです
ね、ただワクチンはその頃っていうのはもうできて、そうですね、打ててますかね。全員にはどうなんでしょうか。
ワクチンが結局、はい、今一番のポイントは、はい、コロナワクチンが、はい、コロナが変異していく、ウイルスが変異したことでもどの程度ちゃんと終えていくか、まあ、今の情報ですと変異したとしてもそれを抑え込むようなワクチンの性質として今製造しているということなので、まあ、その点ではどんな変異が起きてもということは、まあ、言えるのかもしれませんけれど、ただこれやはりコロナっていうのはもうそれこそどのように変異するかっていうのはこれ誰もわからないようなことですから、ワクチンが効かないような変異が起きた場合には、まあ、いわばお手上げみたいな形にもう一度なってしまうということはあり得ると思いますよね。
なるほど。
可能性はゼロじゃないということですね。
そうですね。
その世界の人々をオリンピックにこう寄せる日本の対応っていうのをどういうふうに見てらっしゃいますかね。
そうですね、まあ、これ結局世界的なコロナ禍ということでどういうふうにそれを克服するかっていうのは世界を挙げての今一番の注目される点ですから、まあオリンピックというのはその中においてのまあコロナを要するに乗り越えられたかどうかって一つの指標というかバロメーターにはなると思うんですよね。だから世界も要するに世界の人々も日本でオリンピックが開催されたということになればそれによって気分的にもだいぶ上向きになるというふうに思われるんですが、
やっぱり心の問題というのもあるんですね。
そうですね、私はまあそれこそ伊藤先生は専門かもしれませんが、やっぱこのコロナの問題ってかなり心理的な心の問題っていうのとかなり密接の問題があると思うんですよね。
なるほどですね、興味深いです。またでは次週そこら辺のお話もたっぷり伺いたいと思います。はい、さてここで若狭さんからお知らせがあります。
はい、実はですね、私、小説を以前書きまして、
はい、
その題名がですね、はい、分水嶺濁流の果てという小説であります。
はいはい、ここにもありますけど、
はいはい、でこれはですね、内容的には、まあ、一つの不倫という、ことをきっかけにして、まあ、人がそれぞれ何人も亡くなってしまうと。で不倫というのは一つの私は嘘だと思うんですよね。ごまかし嘘、相手の、妻、自分の妻などに対しての普通にごまかしだと思うので、まあ、そうしたものによって人が死んでしまうという、人生というのは結局そういう嘘によって人が死んでしまうようなことにもなりかねないというのを、まあ、一つの事件を通じてですね、フィクションの事件なんですが、書き上げた小説であります。
今なんか人気ですね、みたいなんで、ぜひ分水嶺濁流の果てをお読みください。はい、ありがとうございます。今日のゲストは弁護士の若狭勝さんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
両法人社団平成医会平成神楽クリニック院長の伊藤忠でした。和田さん、
はい、
ラジオと連動して YouTube もやっていらっしゃるんですよね。
そうなんですよ、岡田真由美の未来相談室の続きの続きっていう、チャンネルなんですけれども、はいはい、このラジオに連動して、はい、まあ、そのお話を皆さんに伝えていきたいなというふうに思っているので、
素晴らしいですね。
ぜひ、はいはい、チャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる